モグラグラジオでーす。
大木中です。
大田です。
はい。ということで今回も僕と大田さんなんでアーティストインタビューの回なんですけども、
はい。
7月のねアーティストインタビュー久しぶりですね。3年ぶりの今日のゲストは。
ああもう本当に。
うん。じゃあ。これを言いながらじゃあちょっとゲスト呼び込みましょうかね。
そうですね。
7月のゲストはですね、6月27日から7月14日までモグラガレージで、個展おニューな犬を開催する福士千尋さんです。お願いします。
お願いします。乾杯。
まあと言いつつ、まあ一応カニちゃんと呼ばせてもらいますけど、
はい、
うん、一応ねカニちゃんこと福士千尋さんですよ。
いらっしゃいませ。
はい、
久しぶりです。
もうモグラグラジオもそうやしモグラグでの個展も3年ぶり、
2回目
のご登場ということで、どうですかカニちゃんは。また今年もね7月に夏の展示で、
ね、今日搬入してても、うん、3年前の搬入してた時のことをもうなんか昨日のことのように思い出しながらやってまして、
うん、まあ今回もね何でしょう、うん、まあカニちゃんはもともとまあ俺らとの知り合ったきっかけっていうのはもともとカオスラウンジだったんですけど、
そうですね、
まあそれを置いたとしてもまああれですよね、最高に面白い絵描きっていう、
うん、もうね大好きです。
もうモグラグ的にはもう本当に見つけた、
うん、
いたでみたいな感じで最初からね
本当にね、
うん、そこからまあちょいちょいいろんな場面で会ったり遊んだり飲んだりしてますけども、まあ一応3年前もやったことだと思うんですけど、まあこのゲストインタビューのお決まりなんでちょっと自己紹介をかにちゃんの方からお願いしていいですか。
福士千尋です。まあ絵とか、
うん、
まあ、漫画を描いたりとか、まあ、DM の方には漫画のようなものって書いてあるんですけど、まあ、はいはい、漫画のようなものを描いたりとか、
はいはい、
まあ、いろいろやってます。
そうですね、うん、このだから前のうちでやった個展が2010年、あ、2年前、あ、じゃあ3年前、
3年前、
この間にだから漫画としては千年と千円、
まあ、本
という本
と、
まあ、かの漫画家のドームさんが、うん、この漫画酔うねって言ったのでおなじみの、
そうですね
おなじみなのは俺らだけですけど、もう最高。いや千年と千円めっちゃおもろいですけど、このワニ全滅って俺知らんねんけど、これ新しいやつ、
今年ですよ、もう
今年の5月に、
あれか見たやつや。
だからもう私たちがモグラグボリューム4でいっぱいいっぱいだから、うんうん、やったから奥さんもそんなにちゃんと目をまだ通せてないんじゃないですか。
ああ、そんなに読んでちゃんと読んでないですけどっていう漫画を出したりね。
そうです。
でちょっと始まる前に聞いたら、この3年間で個展は別にやってないと。
そう、
3年前のうちでやった、う
ん、です
あれ例のあれのズレ以来2回目の個展なんやけど、この間にグループ展とかね企画展はもう大量に、
大量にやってますよね。
学生だったんで。
そうやね。
時間があったから。
いやもうほんまに それがねあれやねんな、時が経つのもって感じやけど、当時はだって大学生で。
2年生、
うん、ほやほやみたいな。
うんうんうん。で今も卒業もしてね。もう茨の道へ
そうそうそう、
ようこそ
まあ、足を踏み入れたわけなんですけど、
踏み入れてズタズタになり始めた、
うん、いやいやまだまだズタズタにならないでくださいよ。
まあでもなんやろ、この3年間でまあ多分、まあ3年前にもインタビューしたけど、まあ、あの見事にほとんど多分かにちゃん最高っていうことしかほとんど言ってないと思うんですけど、
うん、
あのまあいろいろ変化があった感じはちょっと作品に出てるなっていうのは見てて思ったりするんだけど、うん、個人的にはどうですかこの3年間は。
でも、もうかなり個人的には変わったなって、なんか作品に対するなんか姿勢っていうか、なんかもう、まあ、なんかこう取捨選択してきた3年間みたいな感じ。
はいはいはい、
もうなんか自分の中でいらん、あの時も最高だったけど、
うんうん、
もう確か3年前の個展の時に、
うん、
もうここで一旦なんかもう確か3年前の時はなんかもう、うん、もうちっちゃい頃から今までみたいな感じのを全部バーってなんか凝縮して、ちっちゃい頃の絵とか、
うん、
もう中高とかの時のも出して、最近のもいっぱいバーって出して貼り立ってみたいな感じだったと思うんですけど、
うん、
なんかもうそこで確か一旦これはもうアーカイブにしても、うん、もう誰にも見せないみたいな、なんかもうい
いっすね、
うん、って言いました
よ
ね確か、
うん、いいっすいいっす。
でなんかもうそっから多分なんか多分本当にそっから心境が変わって、
はいはいはい、
もうまたちょっと違うもん、なんか自分のその中からもう絶対もう自分は間違いなくいいって思うものしかもう出さないみたいな感じで取捨選択してったっていう3年間だったような、
うんうんうん、なるほどなるほど。その間にこう例えばこうなんか呼ばれて出したりとか、グループ展誰かと一緒にやったりとかしたりとか、いろんな誰かと、まあ先月のね斉藤君ともジーン作ったりとかいう活動っていうのは、そのなんやろ、かにちゃん的にはその自分の可能性をこういろんなところで試すっていうか、
そうですね、うん、なんか修行みたいな感じ、
は
い、
本を作ったのもそうよね。
そう、
いやなんか3年前に俺かにちゃんの展示を見て、
うん、
すごい個人的に感じたことっていうのは、あ、この人はあの心底漫画家なんやろうなっていうのを個人的に思ってたんやけど、
あ、言ってたね、
言ってました、うん、なんかこの前聞きました
なんかでもかにちゃん的な意識としてはどうやったんですか、この3年間はどういう、例えば自分はこうなんやろ、何者としてこう活動してたっていう意識が、まあ、そんなはっきり決まってなかったかもしれ
ない。いやもうなんか何者なんだろうって感じで自分が何なんかその前も言ったかどうか忘れたんですけどなんかその肩書きみたいなものはなんか多分確固たる肩書きみたいなのがなくて確かそのグループ展とかいっぱいやってた間もなんか肩書きを名乗れみたいな言われたら、
う
ん、何も名乗るのも分かんないか学生みたいな感じで言ってたんですけども、学校卒業しちゃったからもう学生と名乗るのは無理みたいな、
はいはいはい、
もうなんかそのだから卒業する前になんかあるなんかその自分の肩書きっていうかその自分が何なのかみたいな、そのなりわいみたいな、うん、何なのみたいなのを探してたような気がするんですけど、
うん、
結局なんか、まあ、漫画的なもの だよねみたいなぐらいでしかまとまらなかったみたいな。
なんか俺がなんかこう3年前にこの人は漫画家なんやろなって思ったっていうのは、そもそもまあかにちゃんが作る漫画がおもろかったっていうのもあんねんけど、うん、その例えばパネルに貼った1枚の絵とか、
うん、
まあ普通に紙の1枚の絵とかでもすごいなんかこう漫画的な何かを感じるものが多かったんですよ3年前は、
うん、
その例えばこの前後にこの絵のストーリーとかこのなんかキャラが至るまでの何かがあってこの後も何かがあるような感じがする映画すごい多くて、
うん、
そういう意味で漫画家やなと思ったんですけど、うん、
ですけど
経て3年後の今回の展示ですよ、僕全然ちゃうくて今回の僕の印象が、
はい、
この人絵描き なんちゃう絵描きになってるって思った。
どの辺で思ったんですか。
なんか単純にクオリティがすげえ上がってるのがまず驚いたというか。
どこら辺が。
なんかあの特に特徴的なのは今回カラーの絵が多いやんか。
ああ、うん、はいはい、はい、
でカラーの絵のがあの単純に絵としての魅力がすごい高いのが前回と全然違う感じがすごいするっていうか、うん、なんか前まで前回も一枚の絵はあったんやけど、
前回はパネルの絵とか結構初めて描くっていう感じだったもんね、うん、
なんかその空間全体が一個の漫画のコマの空間に入ってるような錯覚とかを持ったりとか、うん、基本的に漫画っていうのが前提にある状態でいろんな平面の絵を見るっていう感じに俺はなったのよ、うん、3年前は。でも今回はなんか単純に一個一個の作品にすごいこうを見るっていうかような感じに僕は受け取ってて、なんかこれがこのカニちゃんの3年間で何か変わった部分が出てるんちゃうかなと思うんですけど、
多分私はこうだと思うんですけど、なんかその3年間の間にまずなんかこういろんな人にこうなんかあなたの描いてるその絵とか漫画とか文字とか、とかそういうのについてのなんかこう意見みたいなのを言われて、例えば友達とかに、まあ、ある友達が、まあ、あなたの漫画は好きだけど、その漫画の中の文字がすごい好きで、絵はそんなに僕は興味ないんだみたいな言う人がいたりとか、あとなんかそのなんていうんですか、その絵は絵のなんかこういう絵はいいけど、ああいう絵はなんかあんまり好きじゃないなみたいな言われたりとか、なんかいろいろあったりとかして、まあいろいろ考えて、まあ自分の好きなもので描けばいいなみたいな結局思ったんですけど、でもなんか多分そのお吉さんが言ったその一番最近のカラーの絵、あれもほとんど文字書いてないじゃないですか。
あ、それも
全然文字書いてなくて、なんか逆にまあすごいピンポイントの話になっちゃうかもしれないけど、その文字がすごい好きで僕は絵はそんな好きじゃないですよみたいな言った人、まあ、私もなんかその文字、自分の書いてる文章とかも好きだし、まあ、好きだし、そのまあでも絵も好きだし、なんかそのでも僕は文字が好きでみたいな言われたのに、なんかすごいやたらコンプレックスみたいな感じがして、なんかそう、じゃあ文字書かないよ、絵だけで納得させてやるよみたいな感じで書いたのがあれ、まあかもしれないし、
その説得力がすごい増してるんかもしれない。
そうで、あれ書き始めたのもすごい最近で、本当なんかここ一月ぐらいで急に、あ、この描き方すごいハマったとか思って描き始めたり、そんなにむちゃくちゃ本当に量が少なくて申し訳ないんですけど、なんかすごいこれだったら絵だけでなんかもう説得力が確実にあるって思って描いたから、まあそういう風に思われるような、
そうそう、
まあ、自分でも納得して描けたんで、あれは良かったなって思った。
いや、なんかね、最近俺作業しながらニコ動に上がってる BS 漫画やわをこう BGM 代わりに聞いてみるんですけど、
BS 漫画やわってもう90年代の
NHKBS でちょっとあの不定期でちょいちょいやってた、あの一冊の漫画を30分1時間ぐらいかなかけていろんな人がこう分析するっていう番組
があった。岡田敏夫とか夏目房之助とかが、
う
ん、コメンテーターでたまに萩尾元とかを出たりとか、
それで なんかこの前聞いてたのがスラムダンクの話やっててさ、はい、でスラムダンクは最初すげえ絵が下手やったのに、はい、最後はめちゃくちゃ絵が上手くなってんねんけど、うん、その最後の方っていうのはその絵のデザイン性が上がりすぎて、はい、止めに全部なっちゃってて、漫画としては、うん、どうかみたいな話をやったんですよ、
はいはい、
で、あの確かに漫画の絵ってさ、その何やろ、そのコマ の完成度があまりにも高すぎてもその前後とのバランスとかもあるし、いわゆるこう流れて見る、うん、物語を物語るための絵と文字っていう意味で言ったら、その絵単体の完成度は別に それほど大事じゃなくて、むしろ総合力っていうかさ、その全体の的にこういい落としどころみたいなところにやるのがやっぱ漫画の絵の完成度としてはより高いやろうとは思ってて、
うん、
でカニちゃんの漫画自体は3年前と全くあのそこが遜色がないわけですよ、うん、だから俺の目から見たら、そのむしろカニちゃんはこの3年間で漫画の絵はこの感じとか、
うん、
例えばさっき言ったみたいに1枚の絵で納得させてやるよってなった、
うん、
その考えで描いた絵の説得力が上がってて、うん、こうなんやろこう自分の力能力を結構割と客観的に見て、
うん、
つうかまあそれは俺が外で見れるからそう感じるだけかもしれへんけど、うん、こう使い分けというか、
うんうん、するようになって
る、あのいやするようになってるというかできる感じになってる気がするっていうか、うん、1万円のクオリティの上げ方は漫画とは違うっていうところをすごい今回は感じるんですけど、
てか同じにしようがないっていうか、
ああああ
もうなんか漫画の仕上げるこの自分の中でのクオリティと、
うん、
なんかその一枚絵と漫画、
うん、
なんか本当は分けたくないっていう気持ちはあるんですけど、
うん、
どうしてもその一枚絵とかその漫画のコマの中での完成度とかそういうの考えたらもう全く別物にならざるを得ないんで、なんかそういうのはなんかもうまあ一緒に考えられたらそれは最高だとは思うけど、今現時点でそのなんかどうしたらいいかって考えた時にもう別物として考えて割り切った方が両方ともいいものができるなって思うようになって、だからなんかその印刷物としての漫画とか、うん、その一枚絵としての漫画のようなコマの、まあ、よう分かんないですけど、なんかその単体の絵としてのものとかでは、まあ、全く別の考え方で、
うん、
でもまあ根底では一緒のまあ、
うん、
なんつうかフィールドは一緒なんですけど、うん、まあ仕上げるとかそういう自分の手で作っていくアウトプットの段階では全く別のように考えるように、
うんうんうん、
もう今はしてます。
いやだからそれこそさっきのカニちゃんの話の流れでいくとさ、その文字は好きだよっていう人がいたからかもしれへんけど、うん、まあ、単純に今回は展示物として文字だけのねめっちゃでかい吹き出しとかあるやん。
あります
あれとかほらほら好きやろみたいな
ほらこれやろうみたいな、
あと単純に展示空間としてああいうのがポンってあるとかが面白いっていう意味で、その空間的にこう展示っていうこともすごい考えられてるような感じもするっていうか、まあ、
前の時もかなり前のも
相当いや面白かったね、うん、あの
自分の空間というか自分の世界をどう見せようかみたいなのって、うん、もう完全にカニちゃんはすごい作ってる。
そう3年前からその方があってっていうか、うん、あの3年前俺がこのラジオでも言ったと思うけど、まあ、このアーカイブも近日あげますけど、うん、あのギミックがすごいあったわけですよ、
うん、
展示自体にこう例えば俺が一番驚いたのはゴザが3年前敷いたって、今年はフローリングなんですけど、
あもう言っちゃった、
あこれ言わん方がいいんかな、まあ、行く前で寝てたんですよ気持ちいいから、ゴザに3年前 ね
店番しながら寝てましたよね。
そしたらなんか上を2点だけマスキングテープで留めてたペライ絵が、
うんうんうんうん、
風でこうペラってなってペラーってなったんですよ風で、
ふわーっ
と。そしたらその絵の下にメッセージが書いてあってそんな俺その時寝てなかったら絶対気づかへんようなもの、
うん、
でこれはガレージやから吹きさらしやし風も吹くしとかそういうのも考えてるっていうより、なんかこうしたらおもろいんちゃうみたいないろんな仕掛けがめちゃくちゃ方々にあった展示が3年前で、それもすごいまあ、ある意味俺も絵描きなんで俺にはそういう感覚があんまないから、すごい
ないのね、
嫉妬するぐらい面白いと思っちゃったりとかもしてた。
芳名帳のさ机 モグラグがいつも用意してるホーメイちゃん机のところにもさ、
引き出し、うん、ったっていうね、いまだに貼ってますけど、
今も貼ってあります。
私が貼ったんです
よ。あれかにち
ゃん貼ったん全然覚えない
。いまだにホーメイ録をパッと取ったらと言ったっていう字が出てきる。
新聞の切り抜きの。
そうそうそうそう。うん、
だってさっき私搬入してきて、なんか変なの貼ってあるぞみたいな。いやなんだよみたいな。誰でこんな貼ったのみたいな。
カニちゃんです。
私だ。
うん。だから今回はまだちょっと、まあ今日の段階でまだ 75% なんで展示が。
そう。
明日も搬入があるんで、まだどういう感じになるか最終。消えたら分かんないですけど、
私たちも分からないけどね。
でももうちょっとこれ今言ってもいいと思うんですけど、今回フローリングをね、
はい、
敷いてるじゃないですか、
はい、
で前もちょっと軽く話聞いたけど、なんでフローリング敷いてるかちょっとここもう一回改めて教えてもらっていいですか。
なんかまあ普段なんかこう自分の部屋でこう自分の描いた絵とかを、うんうん、描いた絵とかをなんかこうな見るときとかに、自分の部屋がフローリングなんですけど、うん、部屋のフローリングのところになんかこう自分の絵貼ったりとか、まあ、他にもなんかこう自分でもらったり買ったりしたなんか自分の好きな人の絵とかも貼ってある、うん、貼ってあるんですけど、うん、なんかその中にこう自分の絵が貼ってある貼ってあってこう見る状況っていうのが一番好きで、
うん、
なんかその状況とか、うん、その例えばフローリングの上に自分の描いた落書きしたノートとかがベロってこう転がってる状況とか、なんかそういうのが一番自分の中でやっぱ自然に見えるし、自分の絵が一番こういい感じに、まあ個人的に自分の絵が一番いい感じに見えるなって思うのがそういうなんか状況だな。なんかそのフローリングが敷いてあったらの部屋で、なんかただゴロって座ったりとか寝転がったりとかしてて、ただこう傍らにこう絵とかノートとか転がってるみたいな、貼ってあるとかみたいな状況が一番自然だし一番いいように見えるかなって思ったから、うん、その前回はござだったけど、うん、一番こう自分の、まあ、自分の感覚に近づけるっていうのも何なのかよくわかんないです。
いやーめっちゃなんかいいと思う。それが
一番個人的にこういいなって思える、
うんうん、
情景だったんで、それを再現できたらいいなと思ってフローリングを仕込んで思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
まあそもそもねガレージがもうまあ言ったらかんちゃんのまあ部屋というか、うん、っていうかガレージにフローリング敷いてる時点ですでに面白いし、
でもガレージって知らない人はなん、まあ、普通のギャラリーかこういうギャラリーなのかなって思うかもしれないけど、
寺山修司の上皇劇場が復活したんかって思うかもしれないぐらいの部屋感ですけど、まあこれは3年前も俺ラジオで言ったと思うんですけど、
うん、
この座るっていうのを取り入れることで実はあのこの狭いモグラグガレージの空間が倍になるっていうのは ね、
こうね
結構発見で
高さが出るからね。
そうそう、普通の人はこう目線の高さに合わせて平面作品っていうのは展示するんやけど、
うん、
そうなるとこう一列で終わんねんけど、
うん、
基本座るってなったらそこの高さとそのさらに下の高さで、
そうそうそう、
倍になるんですよね。でそうなるとでしかもフローリング前に敷いちゃうと空間になるから、
うん、
そうなったらもう天井とか それより普段の目線よりさらに高いところに貼ってても全然自然っていう、
うん
うん、かなりだからまあ必然的にすごい密度が上がるし、
うん、上げざるを得ないっていうのがあります
けどで全体としても一個の作品みたいに見えるっていう、うん、
ぜひ座ったりとか寝転んだりとかしながら見てほしい、ね、
してもらいたいです。
うん。
搬入してる時も座りながらこう思いこういう感じで見たらいい感じだ。前みたいな。
ちなみに3年前はあのオープニングパーティーの時に良平くん南良平くんがベロベロになって、うん、最終的にガレージの誤差でずっと寝てるってい
う。オープニングの時は結構寝てる人
4,5 人ぐらい
寝てたよ。
びっくりしましたあそこ寝る場所になっちゃった
寝てると思
ってすごいよな、
うん、
ガレージやのにな
気持ちよさそうに言ってましたよ。
いや今年もそれ起こるんちゃうかなと期待してますけどね。今週末土曜日ですけども
楽しいじゃん絶対。心地いい空間にしたい
まあだからどうですか、太田的にはこの今回は。
もう私3年ぶりですけど、もう3年前オファーして、いやもうすごい楽しい1ヶ月間だったじゃないですか。で今回カニちゃん大学卒業して1年目、
うん、
で個展してないのはまあ知ってたから、
うん、
ぜひ卒業後一発めでたいうちでやってもらいたいと思ってたので。
まあなんかあれやね、この3年間でうちで2回しか個展してないってのもまたちょっと
嬉しい、
ちょっとだけ箱側としては嬉しい、
嬉しいよ。
まあぜひ他でもやってほしいです
けど、まあもちろんね、うん、もちろん、そうなった時はそれはすごい応援したいと思いますけど、新しいカニちゃんがね完全に絶対、
いやあのね、うん、そうなんですよね、新しいんですよね、
うん、
ちょっとそれが結構驚いたっていうか、なんか うんうん、
でもなんか前の個展の時とかはもっとなんかどうしてまあ、自分の展覧、自分の作品を、今までの作品をさっき、まあ、さっきも言ってたけど、今までの作品を見せるっていうのばっかりばっかりっていうか、まあっていう感じで勢いづいてたけど、今回のは、
いや
今回はもう初めから新作新作みたいな感じに言ってたから、う
ん、あのモグラグ的にはさ、去年のさ8月にカリプソカラーっていうのをさトランスポップでやって、うん、その時もカニちゃんに出してもらったんやけど、あの段階のカニちゃんともすでに違う。
あ、うん、
いや、あの段階のカニちゃんはむしろ3年前のカニちゃんとつながる何かやってん、僕の中では。うん、まあむしろ当然当人の中ではこうちょっとずつ変化してる過程やったと思う
ん
だけど、
うん、
去年の8月の段階からしてもすでに違うねんな、今回のカニちゃんの展示は。なんか何かが違う。
まあすぐ自分のやってることに飽きちゃうっていう。まあよく言えば進化、
うん、
悪く言えばすぐ飽きる。
いや、なんやろう、なん、まあとにかく今回はカラーの絵が俺はすごいグッときたっすね、普通に、
うん、
あのなんやろ、あんまり技術的なことを言うのもあれやけど、うん、色彩感覚とかがかなりぶっ飛んでるなっていうか。うん、ま、前まではなんかカニちゃんの線がおもろいって思ってたの、
うん、
それはやっぱ漫画っていうとこもつながるけど、うん、なんか線とか絵のキャラとかさ図がおもろいと思ってたけど、
うん、
今回はむしろ面っつうか、
うん、
なんか最終的な一枚の色の感じとかがかなりきてるな。で加えて今回はさ、その透明のフィルムに描いたものとか、
うん、
そのちょっとしたこう、うん、なんやろ、展示物としての、まあ、レイヤーというか、まあ、その展示の面白さとかさ、
うん、
あと最近多分かにちゃん好きなんやろなっていうあのホワイトボード。
あれは結構長いから、ね、もう結構前のやつをすっごい久しぶりに引っ張り出したみたいな感じ
で。なんでホワイト、ね、あのホワイトボードへのこだわりとかもちょっとおもろいねんけどな。あれ
なんかホワイトボード好きなんです、
ね、黒板じゃあかんねん、
うん、ホワイトボードはなんか、まあ、黒板も好きなんですけど。ホワイトボードのあのなんかこう、まあ、黒板も止められるけど、こうマグネットでこうペタペタやる感じとか、こうなんか赤とか青とかのでキキキキ書く感じとか、黒板も一緒なんですけど、ホワイトボードの方が
ちょっとちゃうね、
粉が出ないから、
灰にもいいよね。
灰にもいいかな、確かに。なるほどな。いや、なんかあの辺が結構まあ。この3年間の集大成感もありつつ、うん、そのなんやろ、
なんかでもな、集大成っていう3年間の集大成っていうよりは新しいカニって感じやねんけど、
新しいカニ、うん、
出てきてるもの自体はもう結構3年、その例のあれのズレ以降の使ってた、そのホワイトボードもそうだし、
うん、
でっかい吹き出しとかもなんかここで作ったものだし、 なんかまあそれをまあ総動員したっていうのもあるんですけど、でも結局出してるもの自体は今の自分が書いてるものとかなんで、結局まあ3年間の集大成というよりは3年間使ってたその道具を使ってもう一回新しくやり直すみたいな感じが一番近いです。
そうね、だから前の3年前の展示、例のあれのズレの時は明確にだから今までの人生を、
う
ん、まあ言ったらこう一旦ここでまあ終わらせるっていうよりまとめて見せて、うん、
まさに、
まあ、うん、でこっから先を行くと、そういうの意識が本人に明確にあって、そっからまあいろんなことが紆余曲折あり、
はい、
でもそのまあ紆余曲折あった中でやり続けてたら変わらへん自分のスタイルっていうかさ、これが私やなみたいなのも多分より明確になったと思うんですよ、
う
ん、
そうやのね、
うん、特に外にどんぐらいやってたんですか、例えば展覧会とかこの3年間で。
そうですね、もうなんかもう多い時はもう月1か2ヶ月に1回
なん
かもう2年、1年間に10回は絶対やってた、
うん、
すごいよね。
なんか全然覚えてないですけどやりすぎてて
、まあ、2、30回
終わったと思ったらまた始まるみたいな感じで、
あ、いや、ね、やっぱりその
グループ展でもさ、そんなに、
いや、そらそうやで、
だってお呼びがかからんとやっぱグループ展もなかなか出れへんからね、
うんうん、私も結構ホイホイ受けてたっていうのもあるとは思うんで
いや、 やっぱその、まあ、自分本人修行って言ってたけど、その間にやっぱ常に外に出してたっていうのはやっぱでかいと思うし、
そうね、
そこでまあさっき言ったみたいないろんな意見も聞きつつ、
うん、
変える部分とか新しく開ける部分と変わらず通していくんやっていうところがよりクリアになった今回の展示っていうタイミングがあると思うし、あとまあ加えてだからこの3年間で多分福七郎っていう人は結構まあ好きものはかなり知ったと思うんですよ。
そうだね、
うん、その存在を
だといいんですけど、
まあ、だからまあ、あのあれですよ、だからあのまあ言っていいと思うんですけど、あの市場大輔さんがね、
あ、
えらい反応しててね、かにちゃんの展示、
市場さん、
うん、まあ市場さんのあのサイトでもかにちゃん紹介されて、
イガローでもね、
本当びっくりしました、
うん、いやでもなんとなくわかるんですよ、なんかこのラインを結構なんやろこう言語化するのは結構重要かもとか思ったりするんですが、うん、まあ市場大輔っていう人はその結構まあ言ったらベテランというかで、まあなんやろすごい女日本っぽい女性、まあ、とあのシャレ半分で美人画家って言ってるけど、
うん、
まあ、セーラー服着た女の人の顔がぐちゃってなったりとかしてるような絵を描く人なんですけど、まあ、知ってる人は見たらパッと分かるような絵を描いてる人なんやけど、あの人がカニちゃんに反応するっていうこの状態がすげえ面白くて、
うん
うん、多分あのまあ今ちょうどパキート・ボリノっていう人があのマルセイユから日本に来てて、あのルー・デルニエ・クリっていう、
はい、モグラクボリューム4でも、はい、
シルクスクリーンの工房をやってるアーティストなんですけど、ね、あの世代のあの辺の人らっていうのは結局その要は技術とかそのこねくり回したなんか考えとかそういうんじゃなくて、直感的にやりたいことをやってるかどうかみたいなところを基準に置いてる、うん、感じがすごい僕の中でしてて、そういう意味じゃカニちゃんっていうのはそのまあ言ったらその感じにものすごいあの人らが反応するのすげえわかるんですよ、
うん、
でも同時にあのちょっと上の世代とカニちゃんはまだ20代なんで明確に違うところもあってさ、
うん、
それはやっぱこうインターネットがまあ一番わかりやすく言うとインターネットが以前か以降かみたいなところがでかいと思うし、まあ、そのインターネット以降の絵の絵描きの状態からしてもカニちゃんっていうのはまあカオスラウンジのウソ君が面白いと思った通りやっぱそういうところにもいるわけ、カニちゃんのおもろさっていうのは
感じる人が、
うん、そうそう、 状況としてはなんかあのすごいあらゆる方面からすごい視線を浴びてるね人なわけですよ、かんちゃんっていうのは。
実感全くないですけど、
ね、なくていい、もうなくていいんじゃない。
うん、全然当にはひょうひょうとしてたらいいと思うんですけど、うん、まあね、かんちゃんがね、かんちゃんはひょうひょうとしてないとね、うん、かえちゃんがもうテンション上がるときはあの固定のオープニングパーティーときだけ撮っといてもらったら十分。
そうね、そんなかんちゃんを見に来たらいいんじゃないか
な。なんかこうさ、
モグラくだけ
そうそうそう、この3年でこうなんかなんやろ、自分サッカーとしての自分のさ、こう見られ方みたいなの変わったなとかいう実感とかある？そう、ない、全然ない。
どういう、
なんかなんやろ、呼ばれること増えたとかさ、
知ってますって言われるとか、
なんかちょっと今まで接しひんかった人と接するかなとか、そんなの
ある？あ、それはあります、ね、なんか、うん、全然なんかこの前、まあ誰とは言わないですけど、なんかあるなんか時に、なんかその一緒に作家さんとか集まってる時に、うん、私の顔も知らないし、
うん、
なんか声とかも何にも私自身 その生の情報を全く知らないのに、なんか雰囲気だけで、あの人福士さんじゃないみたいに分かったり福士さんですかって来て、そうですみたい
なそれすごいね。
それなんか、まあ、全然なんか
それはでも絵の情報のみからっていうこと、
ね、芸能人がよく顔さしたって言うけど雰囲気さしたんやな。
そうまあ、その人もただの第六感がすごいってだけの話なんですけど、ああなんかそういうこともあるんだみたいなくらいの、
うん、まあ、
作りはありますけど、
なんやろ、なんかこう状態としてはすげえいい状態やなと思うんですよね。なんか今だからその要はさ、自分なんか誰におもねるわけでもなく、自分がやりたい、今回もさ自分が一番自分の絵が面白いと思える空間を作ってるって言ってたやんか、さっき、
はい、
そのフローリングでっていう、だからその自分がおもろいって思うやつを素直に出したことで、はい、誰かがそれにビッとこう反応するっていう状態が今起きてるわけやからさ、それってすごい理想的、
うん、ほんとそうなってくれって祈りながらやってます。
そうやね、全然じゃないかもしれへんけど、無理やり誰かに寄せるとかさ、
うんうんうん、
誰かの意見に寄せるとかっていうことをするわけじゃなく、
うん
うん、自分の思ってる本番に書きたいものを書いて、
うん、
それを魅力的やって思ってくれる人が見てくれ、
うん、
見に来ようとしてくれるっていうのはすごいありがたい、すごい嬉しいことや
ね、うんうん、もうそれがもうもりもり増えればいいんですよって感じ。
いや、どの作家にも言えることかもしれんけど、ほんまに突き進んでほしいと思うみたいな、うん、
まあだからその絵描きってなんか何個かこうやり方はあると思うけど、
うん、
やっぱりこうそうあるべき状態を続けることで、そのみんながそうやんな、やっぱりいいよなってなるっていうのは、うん、まあこれはこれで悩みもあると思うけど、
うん、
なんか結構それに行ける人ってのはそんなに多くないんで、
うん、
結構いいかなと思いますけどね、
うん、
うん、なんかさ、ね、今こう例えばやりたいこととかある？
やりたいことですか、
うん、絵描きでも漫画家でもいいんだけど、
うん、したいことっていうか、もうなんか、まあ、すごいしょうもない話になっちゃうんですけど、なんかその私がもうめちゃくちゃ自信を持って書いた漫画が2冊あるんですけど、それが意外とそんなに人に読まれてないっていうのが不満で仕方ない。
それはこの2つ？
そうですよ、
千年と千円とワニゼ
ン。もう早く、もうなんかその2冊も読まれたいけど、早く3冊目出したい、出してそれをいっぱいいろんな人に読んでもらいたいな。
はいはい、もうとにかくまず千年と千円を買えと、あとワニ全滅を買えと。
そうです、
それが売れてんなって思ったら私は3冊目書くわよという、
まあ、売れてんなっていうか、まあ、3冊目書きますけど
売れてなくても書くけども
売れてなくても書くけど、これおもろいでって言ってくれる人もっと増えたいなっていうことなんです。
そうです、
あ、
面白い、
まあ、きっとね、あの見に来た人はもうすでに持ってる人も
みんな、ね、いや、そりゃそうでしょ、
多分
ご近所に配るためにね、
来たっていうことで1冊ずつ多分買っていきますよ。
別にね、10冊ぐらい買ったっていいんだからね、
う
ん、
そうです、うん、10冊ぐらい買ってもで巻いて
で巻いてね、
おばあちゃんとかにも
出してそうそうそう、これ福士千尋をおばあちゃんに見せてる俺みたいな、
うん、
ところがもうすでにカニちゃん世界に入ってますからね。
そうですね、
うん、そうですか
違います
ね、売り込んだのに今という感じですけど、まあ今回のフライヤーもこれ何
でしょう、だいぶ
もう
気合入ってますよ。
いや、マガラのデザインも素晴らしいけど、まず表が見つけたメロンパンやっとでこれはかなりのフライヤーだと思うんですけど、
なんなんだって感じですよ、
うん、いや誰かが言ってましたこのフライヤー見て、まあなんかあのこれはなんかコマをこうぶち抜きで描いてるみたいに見えるねみたいな、
あ、そんなこと言ってました、
うん、誰か言ってました、まあそういう深読みもね入れたくなりますよ本当に、はい、カニちゃんの世界はどこにあんねやろっていうのはみんな知りたいからね、
うん、
この DM だけだと思うなと言いたい
かっこいい、
恋と、
いや、そんなかっこいいこと言うつもりじゃない。
でもあの
本当になんかその、うん、なんか DM だけでなんかまあ
そう、きな見た知った気にならんといてほしいってことだよね。いや特にだってあれやろ、だってモグラグでのカニちゃんの個展っていうか展示っていうのは結構空間なんで最初も言ったんですけど、うん、今回もえらいことになってますからね、
うん、
うん、でもカニちゃんすげえいいなってものはなんか結構こう自信を持って出してる方がすげえいいなっていうか、うん、なんかそれがすごい伝わるんですよね。今回もだってこれ今回見に来な二度とないでっていう思いうやつだやろ、ね、だってこれって
もうこれっきりです、
うん、だってもちろんモグラグっていうあの狭い空間やっていうのもあるけどさ、
うん
うん、だから俺の希望としてはさ、なんかめっちゃ広い空間とかでカニちゃんが何すんのやろっていうのはちょっと見てみたいなとは思いつつっていうのはある、うんうん、
確かにね。
でも少なくとも今回のこのおニューな犬はこの3週間でしか見れない、
見れないですか、
うん、ある意味なんかこうなんか3年間貯めてきたものをだなんかこう方法として出して今のやり方でやってるってさっき言いましたけど、
うん、
なんかそのなんていうんですか、その作ってる間とかもなんかこういろんなパターンを頭の中で想像してて、その一個一個の方法をやってる中で、はいはい、これをやるには何どういう場所で何をやったら楽しいだろうみたいなのを考えてて、うん、でなんか絶対その中の一つで絶対なんかその初めて個展をやったモグラグガレージ、例えばモグラグで個展をやるとして、なんかこうもうあの空間でこのこれを何か使うとしたらこういう風に使うだろうみたいな、なんかこうシミュレーションみたいなのはなんとなくぼんやりしてたりとかしながらの3年間出さずにこの今こうガッてきたんで、じゃあ持ってきちゃえみたいな感じで、なんか頭の中で考えてたことを一気に遂行できるタイミングだから、ね、こうなんかグループ展とかではちょろっとしか出せないから、それ絶対できない、うん、こう全部一人でやらない、やった時にこう出すからできるものもあるみたいな、
うんうんうん、
じゃないと成功しないし、まあ、成功するかどうか分かんないけど、まだ完成してないんで
うん、
できたらいいなって思うんですけど、いや、
あのあれですよ、これ聞いてる人でカニちゃん知らん人、このなんやろ、この控えめなね、
うん、
語り口でちょっとあの なめんなよと言いたいです、
うん、いやもう言いたい、
この人ほんまに内側かなり男前で、これかなり骨太な世界観でやってますからね、この人
本当にね、
うん、そこをねやっぱりあれですね、見てほしいですね、
もうねじっくり見てほしいね、
うん、
いやでもね、
これはやっぱり3年前からも変わってない、
しかもあのカニちゃんの空間ってあのじっくり見ずにはおれへんから、
そうそうそうそうそうやねん、そうやねん、まず心地いいし、うん、
なんかそんなあと気合を入れたりとか、なんか力入れて気合
そうそうやねん、
見るっていうか、なんかナチュラルに見てまうから、
うん、うんうんうん、そうそうそうそうなんです、で一個一個見ていくとかなりの、僕は今回本当にすごい一枚ずつが結構見応えがあると思います、うん、結構っていう言い方してるけど、かなりの相当絵としてすごいいい感じやと思いますよ、ほんまに、うん、
3年前よりいい
もうがぜんいいですね、
よかった、
うん、嬉しい
3年前のおもろさはやっぱり本人も言ってた通り、なんか子供の時から今のこの当時何歳だっけ、
20歳
ぐらいやんな、だからこの、その21の子、女の子がこう、女の子というか絵描きで物を作ってる女の子が今までの人生みたいなのを全部込めたっていう意味で、あのすごい、何やろ、子供の時の絵とか見るとかさ、うん、
小学校2年生で初めて描いた長編漫画とか
さ、体験としてはすごいことや、うん、福士千尋っていう作家を感じるのはさ、こんな体験はなかなかできひんっていうすごさがあってんけど、うん、今回の展示はあの作品単体がもうすでに、まあもちろんそこから引き継いだものもあるし、
うん、
それ以前から継続してるものも全部込められてんねんけど、とりあえず今新しいカニちゃんっていう感じをすごい感じるし、なんかかなりあれですよ、3年前とは全然毛色の違った展示になってると思うけどね、
そうですね、
うん、
本人の姿勢がもうそもそも違うので、
うん、
多分違うと思います
いやだからほんまにだからあれですよね、まあ、3年スパンかなんか分かんないですけど、モグラグではやっぱりこうちょいちょいね、カニちゃんをこう定点観測
定点観測
していきたいなと思いつつ、でこのインタビューも、いや今回のインタビューも かなりあの明確な、3年前とは違う明確なこう意識というか、
うん、
意識の変化みたいなのをすごい感じれたんじゃないかなと思いますけれど、うん、あのそろそろ残念ながらお時間のもので、ね、あの今日本酒が喉に詰まってむせそうなんですけど、あの最後にあのこれもお決まりなんですけど、あの今週から始まりますね、ちょっと見に来る人に、はい、あのメッセージ的なものをお願いします。
メッセージ、いやもうなんか見に来てこう思ったことを、まあ、率直に感じてもらえたらそれをなんかまあ伝えるなり、まあ、伝えなくてもいいんですけど、なんか私にまあ還元できて、また次につながるような何かにできたら、それが一番いいなと思うので、まあとにかく見に来てほしいというような感じですね、
うん、
よろしくお願いします。
はい、いや素晴らしかった泣きそうになってるじゃないですか。
もうね、嬉しいね。
いやもうぜひね、これ見に来ないと分かんないことやし、この展示は二度と見れない展示ですから。
そう。
はい、2013年の最新のカニちゃんをおニューな犬見に来ていただきたいなということで、
はい、
今月7月のアーティストインタビューは福士千尋さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでーす、は
い、ということで
いい話が聞けましたね。
そうですよ、今日じゃあその早速
今 告知を。
カニちゃんの告知をお願いします。
はい。福士千尋個展、おニューな犬。2013年6月27日木曜から7月14日日曜日までとなっております。で、6月29日18時からは、オープニングパーティーを開催しますので。はい、
ドームさんのね。
小林ドームから。
スペシャル。
牛タンが。
タンシチューが食えるということで。
すっごい牛タンが送られてきて、ね、今、モグラカレーの冷蔵庫。
ベロだらけ。
ベロだらけ。すごいことになってますね。
冷蔵庫ベロだらけでございますけどね。そして、この7月14日の日曜日までおニューな犬があって、明けて7月15日、海の日。
海の日
月曜日ですけれども、祝日です。2位は、
海に、
はい、海には行きません。幡ヶ谷フォレストリミットにて、コマジャンキンググランドチャンピオンシップを開催いたしますので、皆さんこぞってお集まりくださいということで、コマジャンとは何ぞやみたいな方はですね、ぜひあの、モグラグのサイトの方に過去のアーカイブとか説明とかが載ってますけども、はい、まあ簡単に言いますと、僕と当時大学生だった小高くんっていうのが考えた、漫画のコマを出し合って面白い人が勝ちというね、あのゲームです。オリジナルのゲーム、僕らが考えてね。それを大会ですけども、去年、あの関東大会と関西大会をやって、今回は関東と関西の精鋭計6組によるグランドチャンピオンシップで、
すごいでしょ、
世界統一王者を決めようじゃないかというスケールのでかい大会となっておりますので、ね、コーヒーがブクブク沸いたところで、
はい、
そろそろエンディングにしようかと思うんですけども、ぜひこの6月から7月の海の日まではですね、福士千尋、おニューな犬とコマジャンキングでお楽しみいただきたいなという感じでございまして、じゃあコーヒーでも飲みましょうか。
そうしましょうか。
はい、モグラグラジオボリューム205でした。
ありがとうございました。